平成22年、本日は、2月7日、日曜日午前の礼拝をいきたいと思います。使徒行伝14章のですね、16節。過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々が、人々がそれぞれの道を、自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち、恵みを持って天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の子を満たしてくださったのです。こう言って、弱くのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせたということですね。で、この生贄をパウロと、バルナバに捧げるということは、もちろん、我々クリスチャンから見るとですね、とんでもない大間違いなんですけども、でも、あえてこんなことが、使徒行伝に書かれているということは、やっぱり神様は意味合いがあって書かれたということは思い出してください。で、先週も言いましたように、明らかにこれは、偶像崇拝なんですね。で、これをここに書いてあります。もう一度言いますけども、14章15節の、この言葉、真ん中にあたる、あなた方がこのような虚しいことをしてた、虚しいっていうことは下に、中のある聖書には中が書いてあります。それは虚しいことって、すなわち偶像礼拝のことを言ってるんです。だから、パウロとバルナバに、みんな群衆が、これは神が降りてきたと言って、そして、神殿の祭司がですね、生贄、牛を何頭か持ってきたり、花を持ってきたりして、パウロとバルナバに捧げたっていうことはですね、我々クリスチャンから見るととんでもない大間違いなんですけども、あえてこう書いてあるって意味があるんであります。これが偶像崇拝なんです。もっと簡単に言うと、この時パウロとバルナバが癒しをしたんで、これは神々が降りてきた、ゼウスだとかですね、いろいろ言ってるわけですね、ヘルメスとかですね、ゼウスぐらいは私も聞いたことありますけどね。で、で、これが偶像崇拝なんです。で、これは今の我々クリスチャンと大いに関係があるんです。癒しをする器って今でもいますよね、たくさんね。ライハルト・ボンケとかね、ベニヒンとかね。で、それでもってガーッとその人を拝めちゃって、で、聖書とかすっ飛ばしちゃうって、これが偶像崇拝なんです。で、これは、遠い、我々と遠いことであると思ってはいけないんです。なぜなら、旧約聖書を読むと分かることは、たびたびイスラエルの民って偶像崇拝を犯してるんです。で、今ね、午後に列王記とか学んでますけどね、まさに我々の学んだところですよね。アハブとかね、イセベルとかね、ぐーっとこの、散々偶像を拝んじゃってね、バール崇拝とかアシラ。なんか旧約の人って全く間違えてるなと思うかもしれませんけど、意味があるんです。これは、新約の我々も同じ、過ちに入るんです。だから、我々の教訓として語られてるんです。で、ここで書いてあるんですけどね、18節でこう言って、ようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。これもなんか語りかけあるんですね。偶像崇拝を、捧げるの、これを止めるっていうのは、大変なんです。ようやくのことでっていう感じなんですね。なんか語りかけありますよね。一言言ったら、うん、わかったってみんなが、すべて徹底して理解したっていうわけじゃないんですね。一生懸命止めてやっと止まったっていう感じなんですね。で、ほっとけば、群衆はそういう技を見ると、すぐに生贄を持ってきてしまうもんだっていうのが聖書の主張なんであります。で、ようやくこういうふうにいろいろ説明してやっと分かってくれるってそういうもんなんであります。で、他人事と思ってはいけないんです。そういうパターンをぜひ覚えてください。で、もう一つは、神様は非常に謙虚なお方なんですね。それに関連して。で、人間って、そして目に見えるものしか拝まないで、目に見えない神様ってすぐほっといちゃうっていう、そういうパターンが明らかに書いてありますね。16先生。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。 それであっちの神を拝む、こっちの器を拝むと言っては、まあいいかっていう感じだった。で、それで正しいってわけじゃないぞっていうことで言ってるんですよね。で、17節、とはいえ、ご自分のことを明かしないでおられたのではありません。すなわち、恵みを持って天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったんです。これはもちろん食べるとかね、トウモロコシとか、米を増やすということはありますけど、霊的な意味合いもあります。雨を降らせとか、精霊の雨を降らすとか、精霊の雨は、器が降らしているけど、神様を降らさなきゃ降らないんです。これ一つあります。もう一つは、食物と喜びであって、こうやってすごいメッセンジャーがいいメッセージしてるんですけど、神が与えなければ一体どんなメッセージができるでしょうか。そもそも聖書だって、これ神様が借り物されます。私が書いたんじゃないし、まさかエレミアがすごい器と思う人はいないから、それ心配ないんですけども、どんなにすごいこのメッセージャーですね、大川嗣道さんが一番、教会多いんですか？一度も残念ながら聞いたことないんですけども、であろうとですね、その人が聖書を書いたわけで、それから神様が書かれたことなんですね。で、我々借りて喋ってるだけなんですね。ほとんど借り物で喋ってるってですね。で、すごいこと言ってるな、したって、ほとんど聖書そのまんまただ言ってるだけなんで、大したこと言ってる。まあ、個人的にはほとんど、ものじゃないんですね。そういうポイントをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そして、明らかにこれはあります。そして、こんな風にわざわざ偶像崇拝のことを書いてあって、旧約聖書の中で、たびたび書いてあるっていうのは、やっぱり、人は、器の方をぐーっと眺めて、一つは器に仕えていっちゃう。で、これは、ほとんど我々にとっては、どっちも同じようなもんじゃないかっていうような気がしないでもないんですけども、聖書的にはこれ違うんですね、やっぱり。ので、罪になっちゃったりするんです。旧約聖書の時にね、アハブとかエゼベルがバールを拝んだ時に、これは罪になりました。だからエリアが使わされて、過ちを正したんです。今でも、名前を挙げて失礼ですけど、カソリック教会の中で、聖書をぶん投げて、そしてローマ法王の声に聞き従って、そして、進化論はあまりにも科学的なんで創世記は神話ですというのはこれは偶像崇拝なんです。だから我々指摘してるんですね。別に悪口を言ってるんじゃなくて聖書的に非難してるんであります。どうぞそのポイントを覚えてください。そしてプロテスタントは我々も全く例外じゃないんです。やっぱりこれは明らかに起こり得るんですね。でこの違いってやっぱり聖書的には違うことなんでどっかで区分しなければいけません。それ私だって人のこと言えないんですね。随分何十年かかって最近になって分かってきちゃった。信仰を持ち始めた時は牧師がもうそのまんまもうキリストみたいに見えてですね、素晴らしい器だったこともあるんですけども、でもある時にやっぱり神様がこれちょっと違う、神の言うことと器の言うことって違うことがあるよっていうことを信仰生活で何年か経ってきたら微妙に教えてくれるようになったんですね。で、こういうことの違いっていうのは一応やっぱり覚えておいていただきたいというふうに思います。例えば私はある時私が若い時とかですね、信仰を持つようになってからいろいろ個人的に牧師さんを通して教えられたということももちろんあるんですけども、それともに本を通して教えられて、信仰の本を通して教えられたということもいくつかあったんですね。私がある時非常に熱心に読んでたウォッチマン・ニーという人の本なんですね。この人はいいことを書いてあると思うんです。で結構熱心なファンの方も多いんですね。それはそれで正しいと思うんですけど、ただおかしなこともこの人言ってるんですね。そんなこと言うと怒られちゃうファンの人が多いから。でもおかしなことは明らかに言ってるんです。例えば教会の中で中間祭司会級はいらない、そういうのは聖書的でないとか言ってるんですね。そんなことないですよ。だって旧約聖書読めばレビとか祭司って明らかに神様任命してるんでですね、これしょうがないですね。だからそれを全部排除して牧師も何もさ全部排除した教会を作るって言ってるんですね。明らかにこれおかしいです。だからおかしな教会になっちゃってるんですよ。それ失礼ですけど、そういう実践してる教会行ったことあるんですけど全然ほとんど混乱してる感じなんですね。だから 器を見ちゃいけない。だから私もしばらくそれ惑わされてました。教会で牧師って言っちゃいけないんだと思ったんですけど、でも聖書を見たら牧師って書いてあるから、聖書的なんですね。だからそうすると、で、器を取っちゃうんですね。それは偶像崇拝になっちゃうんですね。でもそれって混乱してしまったり、違うものになってしまいます。でも、非常に感謝ですけども、そういった本によらないであるとき、やっぱり聖書のみで生きていこうって神様が示されてですね、真面目に読んでいったら分かりました。明らかにおかしなことを私は吹き込まれていたんだなって思うんですね。だからどうぞこれは違うんですね。うまく言えないんですけども、器に仕えることと神またキリストに仕えていることと違うっていうことはあるっていうことはぜひ覚えておいて、これはで神の前にはここでパウルやバナバを拝んだことがとんでもない罪であるようにですね、結構大きな罪になってしまったりするので、これはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、19節、ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウルを牛打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出したということですね。で、ユダヤ人って失礼ですけど、結構しつこいですよね。わざわざアントーケとイコニオムからわざわざここまでやってきてですね。で、群衆を抱き込んで、今度パウロを教えて、これなんか結構しつこい感じがしますよね。自分の町に留まってればいいと思うんですけど、わざわざやってきて囚人するって感じですね。ただ、書かれてることは、やっぱり今の時代の我々に対してのいろんな教えということが言えるというふうに思います。で、抱き込みっていう言葉は、英語では説得するっていうのが、キング・ジェームス訳では書いてあるんですけども、説得するんです。で、そして、パウロって、このようにとんでもないカルト野郎だ。こいつを、生かしておいてはいけない。こいつをやっつけることが神の御心であるって、そういうふうに説得したんですよね。そして、説得されちゃった群衆は、本当にそうだって言って、その気になって石を投げたんです。いや、石って当たれば痛いって、痛いだけじゃなくて死んでしまいますから、石打ちで殺された人は旧約の時代たくさんいるわけですからね。だから要は殺そうとしたわけですね。で、こういうパターンって覚えておいてください。そして残念なことですけども、こういった使徒行伝とかね、福音書に書かれてるってことは世の終わりに再現するというふうに思われます。だから、何を言ってるかって言ったら、これは群衆を抱き込み、群衆と弟子は違います。後で弟子のことを言おうと思ったんですけども、群衆は惑わされる。そして群衆は説得される。そして、結果的に神の御心と違うことを行ってしまうという、こういうパターンがあります。皆さんが群衆として歩むのか、弟子として歩むのかで違うということを覚えてください。で、聖書的に見ると、クリスチャンって2種類しかいない。聖書的に見ると。群衆と弟子しかいないんですね。だから皆さんが弟子の道を必要なことを脅かすわけじゃないんですけどね。どっちかってことです。弟子として歩まないと必然的に群衆になるんです。そういう感じですよね。中間はないのかってあんまりないみたいです。そんな感じであります。で、悪口言うわけじゃないんですけど、群衆は本当にやっぱり説得されちゃってっていう、こういうパターンがあります。そして、感じですね。で、これから、起きるだろうということはですね、明らかに、聖書のあちこちで予言されていることは、世の終わりになると、正しい人々が、カルト呼ばわりされるということがあるだろうと思います。で、もう一つは、その時に問題になってくるのは、群衆が説得されちゃうということですね。確かにあいつらおかしいっていうふうになっちゃうっていう感じですね。そういうパターンっていうのは、あるということを、残念ながら、見ていっていただきたいというふうに思います。で、この時、明らかに、正しい、聖書的には正しいパウロは悪者になっちゃった。どういうふうに言ったのかわかんないんですけども、うまく言ったんでしょうね。で、その方が正しい、それでユダヤ人の言う方が正しいというふうに群衆は思ったんですね。で、これは今の時代だからあんなことはない、ないってことはないと思うんですね。再現するだろうと思います。で、そういうような兆候って明らかにあると思います。例えば私がよく思うのでは、ここ数年ですけどね、 教会のカルト化っていうことがすごく言われてるんですね。これも本を書こうかなと思ってるんですけども、あ、書こうと思ってるのは、教会のカルト化で、あの教会はこんなおかしいっていう本を書こうと思ってるんじゃなくて、教会のカルト化というそういうことを言うムーブメントがおかしいぞっていうことを書こうかなと思ってるんですね。で、あの、明らかにこれは意図があると思います。で、あの、なぜそう言ってるかというと、私はそういうムーブメントやってる人たちとか、あとまたアメリカの動向とかもいろいろ調べたんですけども、このカルト、カルトというようなムーブメントの中で、アメリカの中でも結構正しい教会とか教団がかなり非難されてるんですね。だからこれ意図のある、ムーブメントではないだろうかなというふうに思います。で、結果として正しい人たちが、おかしくなっちゃうということを言われちゃうかなと思います。で、その中でもしかすると残念なことですけども、レムナントも言われる可能性あるかなと思ってます。だから、そういうふうに言われたからといってつまずいたりしないでください。いずれあるかなということです。一つ言われそうなっていうのはですね、こういう教義で非難されそうだなって、2、3言われても、すでに言われてるんですけども、こういうことを、私も教会に来てからずっと聞いていました。一つは、クリスチャンっていうのは、一回救われたら、決して滅びることはないっていうことを、そういう教義どっかで聞いたことありませんか。私もそう思ってたんです。救われたらってですね。でも、聖書的になりたいと思うんですね。カルト的になりたくはないんですけども、でも聖書をよく見ていくと、明らかにクリスチャンと長ついたり教会に来てても、どうも滅びに直結している人たちっていると思います。それはそういうふうに見ないと、どうしても聖書は矛盾出ちゃうんですね。それは何度も言うんですけど、マタイ13章で麦と毒麦のことが書いてありますよね。で、麦は集めて蔵に入るけども、で、毒麦は集めて火で焼かれちゃうって書いてあるんですね。麦は明らかに麦は御言葉、パンにね、パンに通じますから、教会で麦とか毒麦はどっちも教会でメッセージを聞いてるクリスチャン、どっちもメッセージ聞いてるんです。でも残念ながら片方は良い麦として御言葉を行い育って、で、蔵に入る、御国に入るんでしょうね。でも毒麦って御言葉を聞いて育つんだけど、その御言葉を曲解しちゃったり行わなかったりとかね、そうすると火で集めて火で焼かれちゃうっていうことですね。だからこの辺はやっぱり言わなきゃいけないと思うんで、そうするとそういう教義に抵触しちゃう感じなんですね。でも抵触してもしようとしまいとですね、問題は教理があって、教理に合わせて御言葉があるんじゃなくて、御言葉が正しいんだって御言葉から教理を作らなければいけないと思います。それで、まあ、カルト言われちゃったら、それしょうがないかなという感じです。ポイントはそういうことかなと。ただ、まあ、繰り返して言いますけども、群衆を抱き込みって19節書いてある。説得されちゃう。あいつは悪いやつだって、説得されちゃう群衆って出てくるっていう。これが聖書が明らかに語っていることはですね、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。そして、ニュースです。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアントウケトに控えしてと、いうことですね。で、ニュースで言われていることは、このパウロとバルナバがですね、この町の中で、福音を述べ伝えて、多くの人を弟子とするということであります。で、弟子とするということは、信仰を持つということで一つのことですけども、それとともにまた、クリスチャンになるということは一つのことですけど、でもまた、もう一つ、キリストに従う弟子となるということは、また若干違います。このポイントはどうぞ覚えてください。で、私もクリスチャンになって随分10年、20年って特別弟子と、普通のクリスチャンと弟子と特別の意味合いが違うって思ってませんでした。でも、ある時から、聖書を読んで、そんなことを聞いて、そして改めて自分の目で見るようになって分かりました。聖書は、キリストを信じる人たちに、明らかに区分を持っているんですね。それは 一つは今あの先ほど言いましたように群衆であります。もう一つは弟子なんですね。この二者っていうのは明らかに違うっていうことをあの聖書はあの書いてあります。でそれってあのポイントはどっちにあるかっていうと、明らかにもちろんキリストは信じないより信じた方がいいんですけども、ただ主の働き、キリストの働きっていうのは担うのは明らかに弟子なんです。これは私があの、偏見を持って言ってるんじゃなくて明らかに聖書を語っていることであります。そのガリラヤの湖畔で、魚を取っていたペテロとかヨハネがいるわけですね。で彼らは神を信じていたし、また別にねあの、聖書も知ってると思うんですね。でも彼らは、キリストに声をかけられたんですね。私に従ってきなさいって目を止めたんですね。でポイントは一つは、声、一つは、キリストから声かけがあるということです。これは証明とか言いますけども、これは明らかにあるだろうと思います。もう一つは、証明に声かけに従っていくかどうかということです。でその時に無理やりなことを言ってるわけじゃない。キリストがいきなりそのペテロを拉致してるわけじゃなくて、ちゃんとこう従ってきなさいって言った時ですね。でその時にペテロはあの自由があったわけですね。そんな声に従わない、ノーって言ってですね、俺は漁師が好きなんだ、ここにとどまるっていう選択もあると思うんですね。でも従っていくという選択もあった。でペテロの場合非常に明確でありました。聖書は非常に明確に書いてます。直ちに網もですね、船も捨てて父親もそこに置いてですね、従っていった。直ちにですね、だからそのみんなこっちでほったらかしに行ったんですよ、これ。船とか途中でその辺にほったらかしてですね、おい、ペテロ、これ誰が片付けんだとか言われちゃうかもしれないですけど、そういう感じですね。だから、そういう感じです。で、ペテロは、キリストの働きを担いました。ローマカソリックでは、ペテロこそがですね、キリストの働きを総合になった、と言って、それは確かです、ね。担ったんです。そして、ペンテコステの日にはペテロのメッセージによって3000人もの人が一日で救われた。で教会のリーダーになったんですね。でペテロを通していろんな使徒行伝では癒しとかですね、多くの奇跡が現れたんですね。でもはっきり分かることはペテロは3年半の間明らかに分かることはキリストの弟子としてキリストと共に訓練を受けたんです。でそういう箇所があちこちありますよね。イエス様もペテロに対して厳しいんです。勘違いなことをね、言って、イエス様、そんなことは十字架にかかるとか、そんなことは起こり得ない、そんなことはダメですっていう、そばに呼んで諌めたら、下がれ、サタンとかひどいこと言われて、結構弟子は厳しい目にあったりするんですね。で、怒られて、ちゃんとやらないと怒られたりですね、この例えが理解できないのか、何学んでんだって、そういう厳しいことを言ったりですね、悪霊を追い出せなかったですと、やっぱり怒られてるんですね、一体いつまで一緒にいられると思ってんだとか、結構厳しいですよね、これ見てるとね、優しい感じじゃないですね。でも、ただ明らかに、主がそういう機会を設けて、そして、神職を共にして3年半、祈りも、御言葉も学びも含めて、共に訓練を受けてるって明らかなんですね。で、ちゃんとケースバイケースでちゃんと戦力に立てようとしてるんですね。ゲスマンその一つのケースだったんですけどね。ちゃんと眠いけども共に祈れるかっていうあれですけど、でもみんな寝ちゃったんですけど、ね、ちょっとあれですけど、でもこれも一つの訓練だったり、そんな感じなんですね。で、ペテロはそれらの訓練を経て、明らかに成長し、そして、教会を担うものだったんです。だから、ローマカソリックの言い方はちょっとおかしいと思うんですけども、ただ、イエス様がこのようにペテロに言ったのは事実です。バレオナ・シモンとかですね、または、ペテロに対してですね、私はこの岩の上に教会を建てようって言ったのは事実なんです。で、ペテロっていう名前自体、石とか岩って、ペテロって自体石っていう名前ですから、石とか岩ってこれ、明らかに弟子のことを言ってるんですね。で、ローマカソリックは間違えています。全然勘違いです。他のことも、ローマカソリックってみんな間違えてるんですけども、 岩っていうのは別に個人のペテロのことを言ってんじゃなくて、弟子の歩みは岩なんです。だから岩の上に家を建てるって弟子の歩みの上に家を建てることを言ってるんです。でこの岩の上に教会を建てようと言ったんですね。だから弟子の上に教会は建て上げられていくっていう感じなんですよ。だからレムナントもこの中で弟子の歩みをする人は一人もいなかったら教会っていずれ崩壊するっていうことが明らかなんですよ。でも小さくても弟子の歩みをする人が出てくればこれ岩の上に教会が建つんですね。でこれは事実ですね。建築でもそうですよね。砂の上に家は建てられないけども岩盤がガーッと固いとちゃんと建てられますよね。そうなんです。弟子の歩みのことを言ってるんです。でそのようにイエス様は言われたんですけども、はっきり分かることはこれはペテロが、ガリラヤ湖畔で、魚を取っていて、まだ弟子ではなくてペペのこの漁師をずっとした時に言ったんじゃないんです。彼はその時は群衆だったかもしれないですね。でも彼はキリストの証明を受けて弟子として訓練してって岩になった。そう弟子ってねそういうことを言ってるってことを覚えてください。同じペテロであっても彼が岩弟子としての訓練を受け、またそういう歩みをしなかったら彼岩にならなかったんですね。そしたらイエス様はそんなこと言いません。ただのペテロの漁師で何の訓練も弟子の訓練もしてないし、この群衆の歩みをしている人には言わないんですね。だから皆さんも同じなんです。我々一人一人も同じクリスチャンであってもある時までは群衆であってはですね、ある時から主の証明を受ける、それから弟子の歩みをしていく時にで本当にこう言わずに弟子の歩みをしていければその上に主は教会を建てるって明らかなんですね。別にこうだから言わないで教会を建てるって言ってペテロ個人の上に建てるとは言ってないんですね。だから皆さんが岩として弟子として歩むならば教会はその上に立て上がっていくっていうのが聖書の語っていることなんですね。だからポイントはそうであります。で、これは私の場合もそうでありました。私も40過ぎてから神学校入って弟子として要素を訓練しました。祈りもですね、聖書の読み込みもですね、結構ノルマがあってですね、厳しい。それをこなして何年かしていったんですね。で、私が群衆の歩みをして、まあ要するに40過ぎて弟子の歩みをするまでは自分で特別意識してないんですけど、結果としては今思うと群衆の歩みしたんですね。そういう時には声とかこういうこの上に教会を建てようとかですね、またそもそも飯とか働きって何も来ませんでした。その時は私は思っておりました。神様って不公平だなって、あっちの器もこっちの器もすごいとかですね、そういう立派なクリスチャンの証っていろいろ聞くけども私と何の関係もない何の立派な働きも何も似合ってない、神様って結構不公平なんじゃないかと思ったんですね。でも今思うとそれは無知だったんです。私はですね、聖書的な原則っていうのは理解できてなかったんです。ペテロもそうなんです。ペテロもガリラヤ湖で魚を取っててずっと永遠に彼が魚を取ってたら名前乗らなかった聖書にただガリラヤ湖にそのね漁師がいたっていうだけで無名の漁師だったんですね。でも彼が弟子の歩みをしていって、そして訓練していって、それで初めて担っていくというのは説明なんですよね。で私もそこまで深い理解がなかったんですけども、弟子の歩みをしだしました。で何年かしだしたら、明らかに歩みがちゃんとしてからですよ。ふらふらしているときはやっぱりダメだったんです。ちゃんとだんだんだんだん足元が固まってですね、ちゃんと祈りも習慣化して、御言葉を読むことも何回か聖書を通読して、だんだんだんだんそのような、清められた意味ってちょっとおかましいですけど、した時にある時声がかかってきました。それは声がかかったというか今みたいな働きです。エレミアが言ってるような週末でいろんな見事がぐっと掲示が開かれてきたんですね。それは当初何のことかよく分からなかったんです。なんでこんなことが開かれてくるんだろう、自分が他の人のメッセージとだいぶ違うことだけどどうしようかなって、でも神様が語っているようだからどうしようかなっていろんな葛藤を得ましたけども、でもそういう啓示とか今の働き の黙食セミナーで語っていることの基本なんですけども、はっきりしていることはそういった啓示が開かれてきたのは私が弟子の歩みをしてきてからなんですね。それ以前はなかった。だからペテロと同じなんです。でこのことは覚えてください。だから主はそういう意味では神様は大変公平な方であります。 どんなクリスチャンって言ってない。そういう意味では男性だから女性だからって差もないし、場合によっては年齢も差がないしだし、ねえ、年収とか知能指数とかの関係ない無職でも大丈夫だみたいな感じですね。でも明らかな区分はあります。群衆として歩むのか弟子として歩むのかでやっぱりこうやって違うんですね。こういうポイントはぜひ覚えておいてください。でだから何かっていうとこういうことが書いてあるんだってことを覚えてください。で、そしてあと22です。弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言ったということですね。で、我々は神の国に入るものでありますけども、そのためには嫌ですけどもね、多くの苦しみを経なければならないって書いてあるんですね。これ、そうとしか読めないですね、これ。多くの楽しみを経なきゃ、そういうふうに書いてるといいんですけど、苦しみとしか見えない。これ嫌だけど、こうなんだってことです。でポイントは我々はでもはっきりしますけどですね、クリスチャンは神の国に入ってなんぼのものであります。そうじゃないとただね教会に何年かだったって、それはこの地上のことだって、最後に神の国をちょっと、ミスりましたって、それでシャレにもならないで火の池にいますとかね、神の国入んないってその中間とかね、ちょっと休憩室とかあればいいんですけど、なんか2つしか選択ないような、ね、聖書を見てとか、ね、中間ってないんですね。カソリックは煉獄っていう中間地があるって言うんだけど、煉獄って聖書のどこにも書いてない信じるに足りません。カソリックが言ってることはそんなものを当てには全くできませんね。でひどいですよね、ひどいですって言っちゃうんだけど、ラザルと金持ちの話ね、極端ですよね。ラザルはアブラハムのところってね、なんか慰めて、これいいなと思って、もう一つの選択は何ですかって、金持ち火の池入ってますって、これってどっちかってことですね。嫌ですよね。だからやっぱり神の国に入らなかったらどこに入るのかよく分かりませんけども、やっぱり入っておかないとこれまずいだろうと思いますんで、それを選択したいって、非常に消極的な言い方なんですけども、クリスチャンだってこうミスってはいけないだろうと思います。そして残念ながらちゃんと聖書に立たなきゃいけないんですね。神の国に入るには多くの苦しみって書いてあるんですね。でこの苦しみって言葉はですね、言語のギリシャ語の言語で観難時代って言葉と同じことを言ってない。観難時代の観難と同じことを言ってるんです。だからそれに通じるんです。観難前解決って本当に聖書とかけ離れてはとんでもないインチキな教えだなと私は何度も思ってるんですし、そう言ってるんですけども、一つの根拠はここですよね。聖書はっきり書いてるんですね。イエス様も言ってるんですね。その日に多くの困難が起きるってはっきり書いてあるんですね。だけど何にもそういう困難経ないけど、でもイエス様は愛でも愛に満ち満ちちゃってるから、もう皆さんを全く困難に合わせないで御国に入れるって、それは本当ならいいんですけど、それはなんかサタンのささやきとしか思われないんですね。非聖書的です。これは変なそういうインチキの教えとかですね、詐欺に引っかからないでですね、正しい教えで困難を多くの苦しみを経なきゃいけない。神の国に入る多くの苦しみ。だから観難時代ってまさにこの言葉の通りなんですよ。だから嫌ではありますけども、本当にそういうの来るなら備えをしなきゃいけないというふうに思ったんです。だから弟子悩みっていうのは、その今言った弟子悩みって明らかにその備えになってくるだろうと思います。洪水も来ない、観難も来ないっていうとみんな気楽なクリスチャン生活ですけども、でも本当に観難来た時にはこれ耐えることはできないと思います。今訓練していくとかですね、歩みにしていくっていうことは大きな、ポイントではないかなというふうに思います。でその日を備えてですね、歩みをしていきたい。で、必ずそういう時が来るんです。でも困難が来ると大抵みんなペシャ、ペシャッとなってですね、ダメになっちゃうんですね。日本の形成業界でもそうですよね。第二次大戦の時にですね、日本のプロテスタントのカソリックを含めてですね、結構困難な時が来ました。キリストを、神とするか、それとも天皇を神なのかどっちかとか厳しいこと言われたんですね。その時に奥山みのりさんという人が言ってますけどね、その時に今のプロテスタントほとんどの教会はキリストを否定したんで、ちょっと詳しいことは分かんないですけど、まともに ある意味キリストを否定したということを言ってました。きっとそうなんだろうというふうに思います。だからある意味では日本の形勢が力ないっていうのはしょうがないっていう感じなんです。だからそんなもんなんです。備えしてないとそんなになっちゃうんですよ。だけどあの、備えをすれば、この一行伝のね教会も、そういう観念を経てもぐっとこう育ってやったりですね、あれも備えができるからと思います。どうぞこれは来るもんだと思ってですね、でまして世の終わりだったらこれ来るもんだと思って訓練していきたい、でその備えをなしていきたい、壁を備え、またその上に備えていきたい、そういうところがですねポイントだということを見ていっていただきたいと思います。で23節、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈ってのち彼らはその真実た主に委ねた。長老っていうのはだから今で言うと牧師なもんですかねみたいな、教会ごとにだからリーダーみたいなことですね。だからあのこれってあるんです。あのさっき言ったねブラザレン系の人たちは教会の中であの全部兄弟ブラザレンだからあの区分がないっていうか、それ非聖書的であります。長老選んで長老っていう人がいるってことは長老じゃない人たちもいるわけですから、そういう意味であの教会の中でねあのそういった役の人ってある、明らかにあるんですね。で24節、2人はピシデアを通ってパンフリアに着き、ペルガで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船でアンテオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために以前神の恵みに委ねられて送り出されたところだった。そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。そして彼らは長い期間を弟子たちと共に過ごしたということですね。でまあアントーケで戻るべき教会に、彼らは当初出発したその教会に、パウロとバルナバが着いた、そういう感じです。じゃあ以上でお話したいというふうに。